体験の仏教、マイストーリー。そばにいて共に歩みたい、出会いから学んだ私の答え。長崎県長崎市。田島みゆきさん、67歳。田島みゆきさんは39年前、夫の恵保さん、63歳との結婚を機に霊友会に入会。世間を騒がせた宗教団体のイメージが強く残っていた田島さんは、霊友会に対しても反感を持っていた。しかし、夫と共に支部の集いや弥勒さんに参加するうちに、どこまでも人の幸せを願い、自分を置いてでも人のために行動される、故、平川博道、花子大住支部長夫妻と、その教えを実践する先輩会員たちの姿に、その気持ちも少しずつ薄れていったと話す。3人の子供を育てながら教えに取り組んできた彼女には、その姿勢を大きく変える転機があった。それは娘の久美さん、24歳が中学2年生の時の担任、船橋健さん、38歳との出会いだった。娘の担任が抱えていた見えない苦しみとは、娘の久美さんが通う学校は、全国的にも進学校として知られる中高一貫校で、教員の精神的な負担は想像以上に重い。久美さんは、担任の船橋健さんの様子に違和感を抱くようになった。明るくて優しかった先生が、次第に生徒を厳しく叱ってばかりになったんです。すごく心配になって母に話をしました。田島さんが船橋さんと初めて話したのは、久美さんの保護者面談だった。とにかく、子供たちに学力をつけなければ、道を踏み外しそうになったら、厳しく叱ってでも戻さないと。そう話す船橋先生の姿は、真面目で、責任感が強い反面、どこか自分で自分を追い込んでいるような雰囲気を感じました。久美の上の兄二人の時もそうでしたが、私は子供たちがお世話になる先生には、保護者面談の順番を最後にしてもらって、必ず霊友会の話をして、導きの声をかけていました。この日も、組から話を聞いていたから、保護者面談後の懇親会で声をかけました。ただただ船橋先生の力になれれば、という思いだけでした。先生、長い目で見ていけばいいんですよ。全部一人で背負わなくて大丈夫ですよ。そう話すと、先生はふっと肩の力が抜けたように、笑ったのを覚えています。その後、船橋さんの身には次々と試練が降りかかった。結婚を考えていた恋人との別れ、厳しく叱責する上司との関係悪化、金銭的な困窮、さらに、両親の離婚や父親の金銭トラブルなど、家庭の問題も重なり、やがて先生は、メンタルのバランスを崩して休職することになる。組が高校生になると、船橋先生は学校を休みがちになり、休職と復職を繰り返すようになりました。私は、このままじゃいけないと強く思いながらも、先生はもう組の担任でもないし、どのタイミングで声をかけたらいいのか、正直迷っていました。躊躇する田島さんを尻目に、事態は悪化の一途をたどる。久美さんの卒業が近くなった頃、船橋さんが SNS に同僚の批判を書き込んでいるとの噂を耳にする。私も覚悟を決め、久美の卒業式当日、校門で先生を待ち、声をかけたんです。先生、一緒にお経をあげましょう。気持ちが楽になると思いますよって。先生は少し驚いた様子でしたが、お話を聞かせてくださいと応じてくれました。そして、数日後の2月末に我が家を訪ねてくださった先生に、お経のこと、霊友会のこと、心を込めてお話しました。初めてお経をあげた日のことを、船橋さんは今でもはっきりと覚えているという。田島さんのご自宅を訪ねたその日、初めてお経をあげました。たどたどしいながらも、一心にお経館をあげ終わった時、元気にお経をあげれましたねと、笑顔で言われ、よし。この教えを信じて頑張ってみようと思ったんです。当時の私は、公私ともに何から何までうまくいかず、自暴自棄になっていたんです。だから、田島さんに声をかけていただいた時には、我にもすがる思いだったんです。 お経をあげ、集いで話す。それは、相手の気持ちに寄り添い、支えること。船橋先生を導いたのは、ちょうどコロナ禍が始まった頃。学校も休校になっていました。私は主人や会員と一緒に、一週間、先生のお宅に通いました。一緒にお経をあげて、話をする。ただそれだけで、私は特別なことは何も言いません。お経をあげているときはね、余計なことを考えなくていいんですよって、そんなことをお伝えしただけなんです。このとき、私が気をつけたのが、先生を追い込むことがないように、すること。職場に復帰直後の先生にとって、学校に行くだけでも大変なこと。職員室で上司や同僚と顔を合わせたり、子供たちと向き合うこと自体が、その時の先生には重荷だったはずです。あれこれと強制するのではなく、なるべく先生のペースを大事にしたかった。仕事も、家庭も、霊友会の教えも、人に言われるんじゃなく、自分で決めるしかないものだと思うんです。だからこそ、先生がどう一歩を踏み出していくのかを、ただ見守りたかったんです。船橋さんはお経をあげ、仕事の合間を縫っては集いにも参加するようになった。転機が訪れたのは、過去帳を作る作業の中で、除籍謄本を取り寄せ、先祖を集めている時だった。私は、金銭面で家族を苦しめ続けた父を、ずっと許せないでいました。あの人の血を引いている自分が嫌だとまで思っていたんです。でも、戸籍を集めてみると、父の家系はとても穏やかで、平和なものだった。一方で、母の家系には、水死や戦死された方もいて、いろいろな苦労があったことがわかりました。家系図が出来上がった時、こういうご先祖様がいて、今の自分がいる。だったら、ちゃんと供養していかないといけないなって思えたんです。それは、田島支部の集いに参加していくうちに、皆さんに自分の気持ちや思いを話し、真剣に受け止めてもらえたことで、一人じゃないんだって心強くて、心のもやが晴れてきたんだからなんじゃないかと思うんです。一人じゃない。弥勒さんで見つけた答え。船橋さんは、昨年の7月、青年部の弥勒さんセミナーに初めて参加した。船橋さんがこう振り返る。弥勒さんでは全国から集まった青年部の方たちと話をすることができました。ある社会人の人は、同僚の態度にイラッとすると話していました。また、家族が障害を負ってしまい、自分のせいだと苦しんでいる方もいました。他にも、自分が正しいと思っていることが否定されると苛立つ。周りで起こったことを全部自分のせいだと受け止めてしまう。そんな自分と同じような思いの人がいて、それでも前を向いて一歩踏み出そうとしている姿に、自分も変わりたいって思ったんです。横で聞いていた田島さんが、優しく話し出す。先生は後日、こんな風に話してくれました。前の自分は、全部一人で受け止めて、全部一人で背負っていた。そして本質から目をそらし、諦めてもしょうがないと自分を正当化する理由だけを探していたんです。でも今は違う。自分を振り返り、一歩踏み出す勇気をもらいましたって。私は、ああ、先生は本当に変わったんだなって、その時しみじみ感じました。お経をあげて、ご先祖様と向き合って、仲間と話をして、その積み重ねの中で、先生は自分の答えを見つけられたんだと思います。私自身も変わった、焦りから、見守りへ。船橋さんとの関わりの中で、田島さん自身も、考え方が大きく変わっていった。問題にぶつかっても、それをバネに成長することが大切。成長するために必要な経過なのだと気づいたという。以前の私は、私がこの人を助けたい、私がこの問題を解決しなきゃって、何のお経をあげたら解決するのか、何人に霊友会の話を伝えたら良くなるのか、そんなことばかり考えていました。でも、そうじゃなかった。その問題に対して自分自身で受け止め、解決のための一歩を踏み出す。本人が自分で変わろうとしないと、何も変わらないんですよね。焦らなくていい。ただ、その人が自分で気づいて、自分で歩き出すのを、 静かに見守ればいいのかなって。久美さんが続ける。両親はいつも会員のために奔走していて、私は誕生日なのに今日も一緒にいてくれない。家族なのになんでと思ってた時期もあるんです。でも今は両親の気持ちがすごくわかります。私自身、弥勒さんや集いに参加し、いろんな方といっぱい接することで自分を振り返ることも多くて、人生の視野が広がったなって思えるようになりました。だから、苦手だった同級生の子が死にたいって悩んでいた時、私は元気になってほしい。嫌われたっていいって、勇気を出して声をかけ、集いに誘えたんです。今は、一歩踏み出すきっかけになってくれればいいなと思って、他の友達にも声をかけています。田島さんは、久美さんや船橋さんのような若い人たちが、お互いに支え合いながら育っていく姿を見守りながら、今後に思いを馳せる。今の日本には自分のことしか考えられなくなった人が増えてしまったんじゃないでしょうか。でも、本来の日本人はそうじゃなかったはずです。困っている人を助けたい、みんなで支え合いたい、そういう優しさを持っていたと思うんです。これからも、先生のように苦しんでいる方に、静かに手を差し伸べ、霊友会の教えの素晴らしさと、人に教えを伝えることの大切さを伝えたい。そして、若い青年部の方たちが、お互いに支え合いながら育っていける集いの場を、主人や支部の仲間たちと一緒に作っていきたいと思います。写真説明、キャプションのみ読み上げます。1、長崎の出島を家族3人で散策。異国情緒あふれる史跡を初めて訪れた長女の組や夫の慶保さん、63歳との話は尽きない。2、自宅での集いで会員からの相談ごとに耳を傾ける田島さん。3、昨年7月、家族や船橋さんをはじめ会員たちと青年の弥勒さんセミナーに参加した。4、昨年8月18日、インナートリップ在池の集いで、人と深く関わり、教えを実践してきた体験を語る田島さんと久美さん。左は吹谷敏子さん。集い田んぼを見に。田島慶保美幸支部長夫妻が自宅で開催する集いは毎月第一日曜日に開催される。田島支部長夫妻の人柄に惹かれたと、参加者の皆さんが屈託のない笑顔で話す。はじめにみんなで青共感を読受し、一人一人の近況を報告し合う。